それでは、古文背景知識ナンバー12、不浄観、陰徳聖についてお話をしましょう。まず、この不浄観という、仏教的な考え方があるんですけども、入試問題としては、仏教説話などにこれが出てきますので、言うなれば、不浄観説話というようなお話のパターンがあるということですね。不浄観を一言でまとめますと、人間というものは、死を逃れられず、肉体の崩壊から逃れることはできない。したがって人間の肉体が避けがたい不浄を抱えているという、苛烈な人間認識を通して、ようやく世の無常を心から悟るというようなパターンの話なんですね。全体として大変気味の悪い話が多いんです。夜死体を暴くとかですね、空橋に引っかかった美しい女性が、何日もかけてだんだんとこう腐乱していくところを、見続けるとかですね、そういうこう気持ちの悪い話が多いんですね。平成14年の九州大学には戒教の友という仏教説話が出まして、この戒教の友っていうのは割にこう短い説話集で40数話しかないんですけども、中でもこの不浄観説話っていうのはかなり入っております。宮原の女房の不浄の姿を見することという話が出題されたんですね。ある美しい女房がおりました。その美しい女房に言い寄った僧図、お坊さんなんですね。ですから本当はいけないんですけども、その言い寄った僧図に対し、この女房がですね、密かにこの僧図を招きまして、夜を過ごした時に自らの真実の不浄の姿を見せた。そうやって俗信のあった僧侶を戒心に導くというストーリーが描かれているんですけどもね、原文にはこう書いてあります。二人っきりになって夜を過ごしている時に、この美しい女性が、自分の肌を見せましたんですね。そうしますと、体中にこの出来物がいっぱいできてるんですね。そして海が滴ってる。そして、女性がこう言うんです。この身のありさま臭く汚らわしきことを例えて言わんかたなし。頭の中には脳髄、まなくたたえたり。肌への中に、獅子村骨をまつえり。すべて血流れ海汁滴りて、いつも近づくべきことなし。しかあるを様々の他の匂いを雇いて、いささかその身を飾りてはべれば、なんとなく心憎き様にはべるにこそありけれ。しかしその誠のありさまを見たまわば、定めて蹴うとく、恐ろしくこそおぼしなりたまわめ。このよしおも細かに口説き申さんとて、里へとは申しはべりしなり。そういう原文が書いてあります。で、こういうことを、美しい女性から打ち明けられた、この僧図はですね、さめざめと泣きまして、いみじきともに相立てまつりて、私は心をなん改めはべりぬるというのがあって、このいみじきともっていうところが傍線になってるんですね。九州大学の。で、いみじき友とはどのような友を言うのか、この説話の内容に即して具体的に答えなさいというわけです。この場合のいみじはプラスですから、素晴らしい友。どういう意味でこの不浄を打ち明けてくれた女性は僧図にとっての素晴らしい友なのか。素晴らしい友にお会い申し上げまして、私は心を改めましたというわけですね。これなどはまずこの不浄観説話という背景を知らないと、まず書けないと思います。それは回答を、考えてみますとですね、要するにこの僧図っていうのは、男女の愛欲という煩悩にとらわれてたわけですね。美しい女性とそういう性愛関係を結びたいと思ってた。ところが、その女性から真実の不浄の姿を見せられた。そのことによって、ようやくこの男女の愛欲の迷いから解き放されたわけですね。そして、仏教の真実の教えに目覚めた。改心することができた。そういうきっかけをもたらしてくれたという意味で、その女房は素晴らしい自分にとっての友である。というような考えを持ったということなんですね。背景がわかりませんと、本当にこれは難しい、思いもよらないと思います。また、平成15年の広島大学には、同じ環境の友 というのが出ておりまして、こちら比叡山の僧がですね、夜な夜な墓場に出かけては放置されて腐乱した死体を見てですね、この世の無常を悟り、さめざめと泣いていたという、もうものすごいお話です。この僧は不浄を感ずることがよほど深かったのか、手にしたお茶碗の白米までも皆白きうじ虫にぞなりてきるという凄まじさ。ところがですね、こういう気持ちの悪い話が、実は中世の人々にとっては感動的な口調で語られているわけですね。つまり、それほどまでに不浄を感ずることができるというのは、それを見ているその人の悟りが非常に深いんだ。そこまで世の無常を心から心底悟ってる人だから、そういう風に見えるんだという風に感動的に語られるというわけです。これも知りませんと、なかなか勘違いをしてしまいます。不浄観を講義にまとめますと、肉体や属性の汚らわしさを見ることによって、無常を監督し、逆にその対極としての清らかな仏の世界を希求するというようなことになります。さて、もう一つの、中世の面白い考え方に、陰徳聖人という中世独特の気候の層の説話が派生するんですね。陰徳とは読んで字のごとく、徳を隠すという意味です。仏教的な空の概念というのは、一切の名利、栄達や誉れ、名門、世間の評判、名声から離れることを要求するわけですが、そのような名利、名門を捨てて、徳の高いお坊さんとなりましたということが、また人々の尊崇の対象となってしまう。つまり人々から尊敬されてしまうわけですね。しかしそれでは、そのこと自体が名利名門になってしまうという矛盾に陥ってしまいます。ですから真の仏道者は、そのような名利名門の中に、安穏としているわけにいかない。そういう、すべてを捨てた、真実の僧であるという妙理妙門でさえも捨ててしまわなければならないんですね。じゃあどうしたらいいかというと、もうあえて狂気を演じちゃうわけですね。そして不浄の中に身を置く一介の乞食僧の姿で俗世の底辺に生きていく。またはあえてですね、僧侶が守るべき戒律を破る破戒僧となる。もちろん経典などは読まない。そういうふりをしてまでも、妙理妙門への執着を完全に捨て切ろうとする、そういういわば気候の層の話を、陰徳層の話、または陰徳聖人のお話というんですね。ですから大体一般的に仏教説話でとんでもない乞食僧とか気候の層の話が始まったら、実は結末では陰徳であったことが露見して、人々がそうした彼の生き方に心から感動するという展開になると見ていいと思います。ところでどうやってですね、その陰徳ということがちらっとこう見えるかと言いますと、例えば普段は乞食僧であったのに天台宗の難解な教理をさらっとこう一言口に出したとか、世の無常をさらっとこう語ってのけるとか、最後は西方浄土のある西に向かって死んだとかですね、また死に際に死運たなびいて仏の来合があったとか、まあそういう結末になって、これは陰徳だったんだってことがこう、間接的にこう、暗示されるわけですね。平成3年のセンター追試の問い語の答えには、乞食の生涯に徹し仏道のことさえ何も知らないようなふりをしたところに、恩愛の情や名誉欲までも捨て去った真実の仏道者の姿を見出して、きっと極楽往生を遂げたに違いないと考えている。これが正解だったんですけども、まあこれなどは陰徳の概念が分かっておりますと、あれこれ迷うまでもなく、パッと答えに行きつけると思います。以上で、古文背景知識、ナンバー1からナンバー12までの説明を終わります。